Seguirei na tua luz, se a nascer. 第2コリント11章の16節から33節、とりあえず16だけお読みします。繰り返して言いますが、誰も私を愚かと思ってはなりません。しかし、もしそう思うなら、私を愚か者扱いにしなさい。私も少し誇ってみせます。まずですね、先週の件なんですけれども、先週のメッセージの中で本来ならばメタノイアと言わなければならないところを間違えてハマルティアと、言ってしまったことをですね、お詫びし訂正したいと思います。先週のメッセージでメタノイアと言うべきところをハマルティアと言ってしまったということであります。言い間違えてしまいました。だからあなたは夏休みがもらえないんだよと誰かに言われてしまうかもしれませんけれども、冗談はさておき、訂正は本当ですけれども、今読みましたように、パウロはですね、私を愚かと思うなというわけでありますが、しかしこの11章の一節を見てみますと、パウロは自らですね、私の愚かさをこらえてくださいって頼んでるんですよね。自分が愚かだと自分で認めていながら、誰も私を愚かと思うなと、どういうことでしょうかと。確かにパウロですね、我こそが神に信頼されたし、神の推薦を受けた真実な使徒であるって誇ったわけでありますが、それをですね、愚かさ、私の愚かさと言っている、それが一節ですね。ですけれども、誰も私を愚かと思ってはならないと。偽使徒たちを排除するために、私こそ真の使徒だと誇ってみせた、自ら愚か者になったパウロなのに、誰も私を愚かと思ってはならないと。自ら進んで愚か者になってるんですよね、パウロね。一節ではですよ。自分のことをね、我こそ神の推薦を受けた真実な使徒であるって誇るのは自己推薦みたいだから、あまり良いことではないんですけども、だけど偽使徒たちを追い出すためにあえて自ら愚か者になったわけですよ。そうするつもりだったけど、ついに嫌気がさしたんでしょうか。ついに、いや、もっと前から私を愚かと思ってはならないという主張を繰り返してきたって言ってるわけですよね、16節ね。いつそんなことが主張されてきたのでしょうか。何回か私を愚かと思うなって何回か言ってきたんでしょうか。そんな箇所があったでしょうか。ないんですよ。私見つけられませんでした。まあ似たような感じなのは5節6節ぐらいでしょうかね。5節6節、私は自分をあの大使徒たちに少しでも劣っているとは思いません。たとえ話は巧みでないにしても、知識についてはそうではありません。私たちは全ての点でいろいろな場合にそのことをあなた方に示してきました。なめるなよと。福音の知識についてはなめられるいわれはないぞと。私を愚かと思うなって言ってると受け取れなくはないんですけども、どうでしょう、そのことでしょうか。それとも、と7節に書いてあります通り、あなた方を高めるために自分を低くして報酬を受けずに神の福音をあなた方に述べ伝えたことが私の罪だったのでしょうか。無報酬で働くのが悪かったですかと。なんでそんなことを愚かだなって思われることかもしれませんけど、なんで無報酬で働いているのかということを説明するのが7節から15節までずっと語られてきていたわけですよ。特に12節に書いてある通り、私は今していることを今後もし続けるつもりです。それは それは何でか、無報酬で働き続けるそれは何でか、私たちと同じように誇るところがあるとみなされる機会を狙っている者たちから、偽人たちからですね、その機会を断ち切ってしまうためだと。偽人たちにつけ入る隙を与えないため、そのために無報酬で働き続けると。それが15節まで、それに続いての16節です。つまり話は繰り返されているということなんですよ。16節ね、すなわち無報酬で働くパウロを愚かと思うなと言っている、それが16節なんです。なんで無報酬で働いているかって言ったら、それはもちろん偽人たちをやっつけるためなんですね。だからいいことしてるんだから愚かだと思うなというわけなんですよ。ですからこれは一つの物事の両面なんですね。つまりまず偽人たちを排除するために自ら愚かになって誇ってみせたと。そしてもう一つの面は、偽使徒を同じくやっつけるために無報酬で、愚かだと言われるけど無報酬で働いた、でもそれは偽使徒たちをやっつけるためだから愚かと思うなということ、それが16節。それでも愚かと思うなら少し誇ってみせようと、17、18、これから話すことは主によって話すのではなく愚か者としてする思い切った自慢話です。多くの人が肉によって誇っているので、私も誇ることにします。多くの人たち、偽使徒たちが肉による誇りを自慢していると。じゃあ私も誇ってみようかと、肉による誇り対決をですねやろうじゃないかという、そんな感じであります。さあ、あえて愚か者になって肉による誇り対決をしよう、どっちがすごいか対決しようかというわけですが、その前にコリント教会に対して嫌味を言うのが19、20です。あなた方は賢いのによくも喜んで愚か者たちをこらえています。事実あなた方は誰かに奴隷にされても、食い尽くされても、騙されても、威張られても、顔を叩かれてもこらえているではありませんかと。よくもまあね、愚か者たち、すなわち偽使徒たちに好き放題にやられてるなって、叩かれてもこらえているなって、嫌味です、コリント教会に対してね。で、21節、言うのも恥ずかしいことですが言わなければなりません。何が恥ずかしいかって言ったら誇ることですよ。肉によって誇ることが恥ずかしい。言うのも恥ずかしいけど言わなきゃならない。本当は言いたくないって何回も念を押すんですよ。言わなければなりません。私たちは弱かったのです。しかし人があえて誇ろうとすることなら、私は愚かになって言いますが、私もあえて誇りましょうと言わなきゃならない。で、やっと始まるパウロの肉による誇りが22から27節、ちょっとありますけど読みますね。彼らはヘブル人ですか、私もそうです。彼らはイスラエル人ですか、私もそうです。彼らはアブラハムの子孫ですか、私もそうです。彼らはキリストのしもべですか、私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数え切れず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え裸でいたこともありました。さあ、パウロの肉による 誇り自慢、その内容は何でしょうか。それは今読みました通り、パウロの苦労話ですね。どんだけ苦労したかっていう話です。年寄りがしたらあかんやつです。しかしそれが肉による誇りだということなんでしょうかね。武勇伝ならまだしもですよ。武勇伝を語るって誇り、自慢するっていうのはそれは肉による誇りでしょうけども、苦労話が肉による誇りになるんでしょうか、ね。まあ人知れず苦労したっていうようなことは伝道者なら少なからず何かしらねあるものですよ。私もいわきでの伝道牧会がどれほど大変だったかということを語ろうと思えば語ることはできなくはないですよ。でもまあそれね、まあまあまあそりゃそうでしょうけど、苦労、開拓伝道苦労がある、当然で、それでようやく建て上げた教会をですね、13年前突如手放さなければならなくなってしまった。それがどれほどの悲しみ痛みであったか。そして右も左もわからないこの九州の地での怒涛の生活、引っ越し、そんな中で急に引き継いだこの教会、それとともに裁判やら何やらあかんやらとですね、いかに大変であったかを毎回毎回の日曜日に事細かく話されてもですね、またその話ですかみたいな、ね、なんかもしかして感謝してほしいんですかみたいな、恩着せがましいなって思われるかもしれない。でも本には書きましたよ、私はね。それは記録しておかなきゃいけないと思ったので本には書きましたけども、でもそれでも本に書いたことが全てではないですから、何もかも洗いざらい書いてしまったらそれ益にならない部分もあったりします。だからパウロも苦労したけど言いたくなかったんですよ、その苦労話。例えば24節に書いてあります通り、ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度って、5回もですよ。39の鞭を受けるってことはほとんど死ぬ直前ってことですよ。40回打ったら死ぬんだって言われているその鞭を39回を5度も受けたって、まあ鞭の先にね、革でできた鞭の先にガラス片やら小石やらが結びつけてあるわけですよ。そんな恐ろしい鞭でバシバシ39回も叩かれたら皮膚はめくれ上がって肉は裂け、骨が飛び出すか見えるかぐらいの恐ろしい状態になるわけですけども、そんなことをですね、あからさまに語っても誰の益になるのかと。もしかしたらショックで気絶する人もいるかもしれないけど、パウロは言わざるを得なかったって。本当は言うのも恥ずかしいことですが言わなければなりませんって、言わないわけにはいかなかった。なんで、それほどまでに教会は偽使徒たちにしてやられてたからなんですよ。自分が開拓した教会がですね、偽使徒にしてやられている、それは単なる苦労以上の心の痛みだと28、29でパウロはそう言っています。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでおられましょうか。特にコリント教会はですね、ボロボロにされてしまっていたから、パウロはですね、もう心が激しく痛んでるって。それで30節、もしどうしても誇る必要があるなら私は自分の弱さを誇ります。もしって、いやもうすでに誇ってるんですよ、16節からね。もうしょうがないって、誇るのもやむを得ないって。だからパウロが 仕方なく誇る必要はあるわけですよ。でもしどうしても誇る必要があるなら誇りますよって、私は自分の弱さを誇ります、もう誇ってますけど、つまり今まで誇ってきた苦労話、どれだけ苦しんだかということ、それがですねパウロの弱さだと、自分の弱さって何か、これだけ苦しんだということ、それが弱さだと。ですからこのパウロが30節で自分の弱さを誇りますっていうのは、言い換えるならば肉体的に苦しんだことが誇りだって言ってるわけなんですよ。さあこの肉による誇り対決、パウロが勝てるんでしょうか。相手敵は肉の武勇伝、パウロは苦しんだ自慢、どこら辺が勝負になるんでしょうか。勝負どころはですね、パウロの苦労は教会を立て上げ教会を守るためにあえて負った苦労だというところが勝負どころなんですよ。無報酬で働くこともそうですね、教会を立て上げ教会を守るため、そこが誇りだというわけです。そしてそれは嘘じゃないんだというのが31節、主イエスキリストの父なる神、永遠に褒めたたえられる方は、私が偽りを言っていないのをご存知です。アーメン。パウロはこの教会のためにあえて苦労を負った、それが誇りだ、それ嘘じゃないって。例えば32、33節でこう言ってます。ダマスコではアレタ王の代官が私を捕らえようとしてダマスコの町を監視しました。その時私は城壁の窓からカゴで吊り下ろされ彼の手を逃れました。いわば指名手配犯人になってまで教会を立て上げようとしたということですね。よろしいでしょうか皆さん、この文脈、この文脈を抜きに読んだら、この32、33節でどうですかってことですよ。ダマスコの町を監視されて捕らえようとされて城壁の窓からカゴで吊り下ろされて逃れましたって、突如として何を言い出すんだと。それでどうしたの、カゴで吊り下ろされて怖かったって言いたいんですか、何でしょう、どういうこと、32、33節、ね、何の意味があってそんなことを今ここで言うんですかって。文脈を無視したらですよ。でもこの文脈で言ってるっていうことは、これが本当だって。例えばこんなこともあった、指名手配犯人になってまで教会を立て上げる守るための苦労を負ってきたって言ってるわけですよ。そうでなかったらね、もうあのノリノリの人たちに読ませれば、ああこれはパウロが奇跡で救われたんだ、信仰による勝利だってね、毎度おなじみの繁栄のなんたらっていうやつですよ。パウロは自分の弱さを誇っているんですよね。自分の弱さ、ね、神様によっていかに救われた英雄かなんていうことを言いたいわけじゃないんですよ。この32、33節は、信仰さえあればどんな苦難からも助け出されるんだ、アーメンって言いたいわけじゃないんですよ。この32、33節は文脈です。パウロは自分の弱さを誇っているんです。弱さ、つまりいかに苦労したかということ、それを苦労だと感じることは弱さですよ。強い人はへっちゃらなのかもしれませんけど、でもああ苦しいな辛いなって思う、その弱さ、それが弱さですよ、苦労したっていうことがね。でもそれは教会を立て上げ守るための苦労だから誇りだって言っている。無給で働くのも、 そのようにしてきた。それが自慢だ、誇りだと。これがパウロの肉による誇り、あえて言う誇り、自慢、肉による誇り対決。さあどちらの勝ちなのか、肉による武勇伝か、苦労自慢か。神のための苦労を負ったことが誇りだっていうのか。圧勝ですよね、パウロのね。パウロの勝ちです。つまらない武勇伝なんかには足元にも及ばないほどの誇るべき、自慢すべきことだからです。誰も私を愚かと思ってはなりませんと16節で言うのはそういうわけですね。誰もパウロを愚かと思うな、無給で働いてるとかね、バカだなあいつって言われるかもしれない。無給で働いてる、あえていろんな苦難を負って死にかけることも何度もあって、何のためにそんなことをやってる。神のため、教会を立て上げ、教会を守るため、それが誇りだ。だからパウロは愚かじゃない、誰も私を愚かと思うな。ひいてはそのような生き方自体をですね、愚かな生き方だと思ってはならない、そういうことですね。生き方、教会を立て上げ、教会を守るための苦労を負う、そんな生き方、それは愚かではない。一箇所第一ペテロを開いていきましょう。第一ペテロの4章、第一ペテロの4章の12から19、第一ペテロ4章の12から19です。よろしいでしょうか。お読みします。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。もしキリストの名のために非難を受けるならあなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。あなた方のうちの誰も人殺し、盗人、悪を行う者、みだりに他人に干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりません。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません。かえってこの名のゆえに神をあがめなさい。なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。義人がかろうじて救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるのでしょう。ですから神の御心に従ってなお苦しみに遭っている人々は、善を行うにあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。アーメン。信仰を守るため、真理にとどまるための戦いは、それを経験することは愚かなことではないんです。よろしいですか。信仰を守るための苦労、真理にとどまるための偽りとの戦い、それらを経験することは愚かではないんです。誰もそれを愚かと思ってはならないとパウロも言うんです。なぜならこのペテロの4章17節に書いてある通り、 なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。裁きは教会から始まる。その教会の中で神の福音に外れてしまった人たちの終わりはどうなるか。ですから信仰を守るための戦い、真理にとどまるための苦しみは、それを経験することは決して愚かではない、むしろ誇るべきことだということなんです。なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからなんです。苦しんででも、苦しんででもキリストの真実なしもべであろうとすること、それが誇りだということです。決してですね、私はですね、もし昔あったように国政治というものがクリスチャンに対して踏み絵を強要するようなことが起きるとしてもですね、キリストのしもべであるためにはそれを拒否しなければならないんだなんてことは言いません。踏み絵なんて踏んだってどうってことはありません。踏み絵踏んだら信仰を捨てたことね、なんて聖書のどこに教えられてますかってことですよ。それは支配する側が決めたことでしょ。勝手にこの絵を踏んだらお前は転んだのだ、キリストの顔を踏んだらお前は信仰を捨てたのだ、さあ踏んでみようってね、勝手なことを決められてもね、私たちはそれは踏むのはいい気はしませんけども、踏んだからって信仰を捨てたわけじゃないわけですよ。だけどそういうことはそうだとしても、でもこの教会内部における真実を、真理を守るための戦い、偽りとの戦い、教会を汚染しているあらゆる偽りの教えとの戦い、その戦いの苦労は誇りとして戦いを避けるのではなく、むしろ積極的に戦っていきたい。キリストの真実なしもべであるために、まあキリストのしもべっていうのもですね、いろいろでありまして、コリント書戻ってください。コリント書の11章の23節にですね、11章23節、彼らはキリストのしもべですか、私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。彼らって誰らですか、一般信徒ですか。もちろん一般信徒はキリストのしもべでしょうね。それに比べればパウロは狂気したように、彼ら以上に、一般信徒以上にキリストのしもべだっていうことでしょうか。伝道者だから、いや違いますね。何を言ってるかですよ。彼らって誰を指してるか、偽使徒たちですよ。よろしいですか皆さん、偽使徒たちはキリストのしもべですか。私は彼らより以上にしもべだっていうことは、偽使徒たちも一応キリストのしもべだってパウロは認めてるんですよ。ね、彼らもそうですって。けど私は彼ら以上にキリストのしもべだって。狂気したように言いますがって、段違いだって言ってるんですよ。ね、偽使徒たちが仮にキリストのしもべだと認めるけども、そうでしょうけども、私は彼ら以上に狂気したようにキリストのしもべだって。だからキリストのしもべもピンキリだってことなんです。それは教職か平信徒かとか、平って言うとは申し訳ないけど、教職か信徒かっていう、そんな意味じゃないですよ。 真実さの意味でですよ、真実なキリストのしもべかどうかという意味で、同じキリストのしもべもピンからキリまであるって真実さだよ。だからヤコブはさっき読んだところで言ってますように、かろうじて救われるのは義人だって言ってますよね。かろうじて救われるんですよ、義人でさえ、信仰による義人でさえかろうじて救われるんです。だったら信仰を曲がった人どうなるんですかってことですよね。ピンからキリあるキリストのしもべ、キリレベルのキリストのしもべどうなるんですかと。偽人たちですよ、偽人たち。義人でさえかろうじて救われる、信仰による義人が。ですから私たちはその肝心要の信仰、この信仰を純粋な信仰として守るための苦労を誇るものとなりたい。誇れるように主よ、私たちを力づけてくださいと祈りましょう。お祈りします。